はい。はい、ということで、また J リーグが、再延期で、おそらく3月いっぱいは、まあ、公式戦なしだろうと、いうことに、まあ、ほぼほぼなります。なった。まあ、なったって過去形であれか、なるっていうことに決まったわけですが。まあ、
うん。
まあ、これはまあもう妥当な決断ということで、いいんですかね。
まあ、当初ね、この1、2週間が山場だと、言われていたんだけども、まだ山が続いているという今状態なんで、まあ、18日の再開というのは、リスクがあるだろうというのは、もうこれは、日々のニュースに接していれば、まあ、妥当な判断だろうなと僕は思います。
まあ、こういう状況を見てっていうのもそもそもの話だったので、まあ、その状況を見て結局もう再延期ということですね。
うん。
これ、まあでも、改めてそうなると1ヶ月近くの延期になるわけですが。
そうですね。
これは間、どうしましょうか？また延期になっちゃってっていう感じなんですが。
あ、この間？
この間、また2週間さらに伸びたっていう風になると。
いや、だから今後このスケジュールをね、J リーグのマッチスケジュールが、かなり、当初の予定ではね、後半の代表ウィークに、うん、まあ、J リーグの試合を入れて、うん、まあ、辻褄を極力合わせるという、あらかじめ、その予定調和でいけばそういう形で、J としては目論んでいたんだと思うけど、
うん、
結果的には、新型コロナウイルスがまだまだ患者さんがね、いっぱい全国各地に今広がっている状態で、うん、多分、まあ希望的な観測としても4月いっぱいで山が越えられればいいかなという、
うん、
ことなんで、またその2週間、
うん、
後にずらしたという、
うん、
ことだよね。
4月いっぱいでまた山になるわけ？これ。
だから4月いっぱいで山を越えて、
うん、
下降戦に至れば4月から開幕という。いずれにせよ、うん、J リーグとしては現状もう無観客試合っていう発想は、考えていないんで、
うん、
観客を入れないで興行を打つということは、まあ、これが、どんどんね、例えばセリエAみたく、
うん、
もうシーズンが、狭まっちゃうと、
うん、
とりあえず無理してでもやって、
うん、
やっちゃおうよっていう無理くり感は、しょうがないとは思うけども、うん、まあシーズン始まったばかりなんで、逆に第一節をさ、公式戦のプレシーズンマッチみたいな風に捉えればね、
うん、
まあまだシーズンイン前だから、
うん、
大事を取った施策はできると思うんだけどね、それがどんどんどんどん、コロナウイルスがずっと、長期に続いていけば、まあ、もっともっと、こう、開幕はずれる。でも、開幕が、だったらもう一層のこと、9月開幕にしちゃおうよ、みたいなね。このシミュレーションをやってみようよ。ね、だから僕は、とにかくね、今回のコロナウイルスで、を生産的に捉える必要があると思ってるわけ。
うんうん、
ただただこう大変だ、困った、もちろん、本当に困ったことだとは思うんだけれども、経営的なことも含めてね。
うん、
でも、やっぱり、こういうある意味で外的要因を、持って、日本の、こう、仕組みを変える。っていうことが、しないと、この国って、変わっていかないわけだよ。それはもう別にサッカー、スポーツだけじゃなくてね。
うん、
他の原子力発電の問題にしたって、あれだけ、とんでもない事故が起こったって、
うん、
全然、こう、人事のような感じじゃないですか。
うんうん、
まあ、だから、結局、まあ、コロナウイルスっていうのは、東北地方の原発の事故と違って、全国的な広がりを見せてるんで、
うん、
みんながこう自分の問題として捉えると思うのね。うん、いや、捉えざるを得なくなるわけじゃない。
うん、
じゃあ、その時に、じゃあ、サッカーは、これを、 いい方向に変えるにはどうしたらいいのかっていうことを、僕はまず考えるべきであると思うの。
うん。
そして今、サッカー界が抱えている問題って何かというと、シーズン制の問題ね。
うん。
スケジュールの問題っていうのがもう常に、大きな問題としてあるわけじゃないですか。
うん。うん、
じゃあ、そのスケジュールを、これを機に、もっと根本的に変えてみる必要があるんじゃないかっていうふうに。
うん。
で、またそういう外的な要因がないと、
うん。
日本の社会の仕組みって変わっていかない。
うん。
まあ、村井さんみたいなね、ああいう、こう、かなり日本人にはないリーダーシップを持った、もう本当で、村井さんには、Jリーグのチェアマンもったいないよ。本当に主張になってほしいよ。本当に。間違いなく。これはね、ベターザンということにおいてはね。
うん。
だから、まあ、結局、この後のスケジュールをどうするのかって考えたときに、
うん、
ここに無理やり入れるとか入れないとかって、そういう、
うん、
辻褄合わせのことを考えるのではなくて、
うん、
僕としてはもうこれを機に、天皇杯と、ルヴァンカップ、
うん、
このあり方を根本的から問い直す、絶好のチャンスだと思ってるわけ。
うん、
コロナウイルスはね、
うん。
つまり、スケジュールを、Jリーグのスケジュール、年間スケジュールをまず一番圧迫してるのはルヴァンカップと天皇杯なわけだから。
うん、
とりわけ天皇杯が一番問題なわけだよ。
うん、
ね、
うん、
ほとんど天皇杯に残ったチームはシーズンオフがないんだから。
そうですね。
うん。
うん、
で、天皇杯に残るチームってのは大体 ACL に行く実力を持ったチームなわけだから。
はいはいはい。
だからまず天皇杯を、
うん、
僕はもうこれから僕のずっと以前からの持論なんだけれども、こういうスケジュールになって海外組が多く出てった現状の中で、天皇杯って本来の大会どういう大会かって言ったらアマチュアサッカーのナンバーワンを決める大会だったわけだよ、過去はね。
うんうんうん。
まあだったらアマチュアサッカー、いわゆる JFL 以下の、
うん、
アマチュアのチームが1年間かけて、その頂点を、
うんうん、
取る大会にすればいいだけの話。
なるほど。
で、アマチュアにしたからって言って天皇杯の、その一つの価値とか意義をないがしろにしているわけでは絶対ない。
うん。
かえってアマチュアリズムの一つのこう、精神の、
うん、
その象徴として、天皇杯っていうのは、いただくということの方がよりピュアだと僕は思う。
うん。それはでもビジネス的にはうまくいきますかね。
だってこれは天皇杯なんだから、これはもともと今だってビジネス的にちっともうまくいってないんだから。
まあ、1月1日に関しては、
だから
1月1日に関しては、ある程度いってるんじゃないですか。
え
?1 月1日に関してはある程度いってると言えるんじゃないですか。
1月1日だけですよ。
うん。
で、それはね、まあどういう持ってき方をすれば、つまり、その1月1日うまくいってるから、じゃあこの仕組みシステムを全部さ、持っていこうじゃなくて、うん、そんなたった1日の試合のイベントのために、
こ、う、
と、
ん、
の本質を、それが成功してるから、じゃあこの時期に、1日に絶対動かしたくないっていうのがこれまでの旧来の人たちの考え方なわけだよ。
うん、
だからそこを変えないとダメだよって僕は言ってるわけ。
うん、
つまり、
うん、
だって、それは天皇杯は教会がやるわけだから。
うん、
でね、協会がやって、一応メディアがバックアップしてやるけれども、うん、またそういう位置づけにやったらば、また新たな僕はスポンサーを協会は見つけるべきだし、うん、やんなきゃいけないし、
うん。
僕はそう思うよ。つまり天皇杯はもう、
うん、
J リーグの人たち、プロのプレイヤーの憧れの対象としてはいけないわけだよ。
うん。
それはアマチュアリズムで、アマチュアで戦っている人たちの、
うん、
最高峰として、
うん、
リユースすべきだと僕は思う。
うんうん、
で、ルヴァンカップは、
うん、
ルヴァンカップは逆に、J3 から J3、うん、J2、J1 のトーナメント戦にする。
うんうんうんうん、
これこそが一番僕は、フェアだと思うのね。
うん、
カップ戦としては。天皇杯はアマチュア。
うん、
ルヴァンカップは J3 含めたトーナメント戦で、戦うと。
うん
こういう積み分けをする、今のルヴァンカップの組み合わせって、本当にいたずらに、ただ、工業的にゲーム数を増やす。対スポンサードの関係でってことは、 重要なことだけれども、実際、天皇杯と同じで、決勝、ファイナルしかお客さんは満員にならないんだよね。
うんうんうん。
でもこれはもう長年、もうずーっとこう、現場で取材してきて、
うん。
なんでこう、ルヴァンカップになると、途端に、
うん。
ホームでやっても、お客さんが来ないんだろう、うん。かろうじて満単位で来てるのは、浦和レッズだけだと思うのね。
うんうんうん
うん。あとはもう本当に1万以下ですよ、J1 のチームでも。
うん。
で、これで僕は本当に興行として成り立ってるのかどうかって不思議でしょうがないんだけれども、
うん。
これを J1、J2、J3 の、変則リーグ戦じゃなくて、もう一発勝負でやれば、これはサポーターだってさ、うん、この一発にかけるわけだから、うん、観客動員も、なると思うし、
うん、
何よりも J3、J2、J1 のチームがミックスして、トーナメント戦を戦うっていうことこそ、興行の興行たる、一番の大きなメリットあると僕は思うんだけどね。だから、まあ、いわば J リーグの日程を圧迫している最大の要因であるこの二つを、
うん、
ちょっともう仕組みから何から全部僕は変えていけば、とりあえずはシーズン制移行は無理としても、まずその前にやるのは、この、ルヴァンカップと天皇杯を、もう根本から変える、もうその時期に来てるんじゃないかなという気はする、うん。今のスケジューリングだと、もうキャパシティ超えて入りきれない。
と、スケジュール的にね。
うん。で、結局、選手が疲弊するだけなんだよね。
うん、うん、うん、うん。
で、大体さ、ルヴァンカップの優勝チームが ACL 出れないなんて、これもおかしいし。
うん。
これだけ同等にルヴァンカップと天皇杯をスケジュール的にやっているんだったらば、
うん、
ルヴァンカップの優勝チームと天皇杯の優勝チームと、J リーグの優勝チームを全部出した方が、はっきりわかりやすい、
うん。
それでそのうちの重複したチーム、
うん、
J1 で例えば優勝したチームがルヴァンカップで優勝すれば、
うん、
まあその J の2位のチームが行くとかね。
うん、
そういうふうに、で、なんかだからルヴァンカップの位置づけっていうのがすごく曖昧なんだよね。
うんうんうん、
優勝しても大したメリットないし、金銭的以外がね。だからこれはやっぱもっと根本的に変えていかなきゃ僕はいけないと思うよ。せっかくコロナという、こういう外的なね、J リーグのこう危機を招く外的な要因が来たんだから、
うん、
まあ、災い転じて、苦闘なすには、
うん、
これはどうスケジュールを今シーズンはめ込むかじゃなくて、
うん、
もう根本的にもうリーグ、カップ戦のあり方を、
うん、
僕はもうこれを機に、変えるということも一方で対策しつつね、
うん、
手当てをしつつ、もう一方の頭で、うん、まあ、左手で対策しつつ、右手では、今度はもうもっと根本的に、この日本のサッカーのあり方の構造、プログラミングを変えるということも、視野に入れてないと、
うん、
なんか、この、厄災の意味がない。そこから得る教訓というか、ものが、
うん、
それでまあ、例えば4月中に、はい、収まりました。
はい、
じゃあ、無理くり、ルヴァンカップのちょっと回数を減らして、うん、ホームアンダーウェイを、減らして、スケジュール、辻褄合わせました。天皇杯の、J1 の、あれ3回戦だったり、この4回戦からに参加させますとか、そういう小手先で、うん、とりあえず今年度、スケジュールはどうにか消化できましたね、じゃなくて、
うん、
日本のサッカーカレンダーが抱えている本質的な問題を、これを機に解決する方向に、うん、サッカー協会も J リーグも共に僕は行くべきだと。思っています、うん。こういう外的要因ないと、この国変えられないから。
うん。
はっきり言って。
改めて、この国が抱えてる、リーグのスケジュールの問題っていうのも、ちょっと多分、整理しないと聞いてて分かんない人がいると思うんですよね。この話って。
はい。はい、分かる人はすぐ分かるし、分かんない人は分かんないかも分かんないね。
うん。うん、ねえ、まあ、それについてもう少しちょっと掘り下げたいんですけど、まず、天皇杯は、まあ、シーズン終わるのが遅くなっちゃうっていう問題点があると。
ああ、今シーズンってことね。
今シーズンというか、もう今までですよね。
うん、今まで。だってこれはもう誰もが知ってる問題じゃない。サッカー関心ある人がいれば。
うん。うん、まあまあ、でも、それでもずっとやってきたわけじゃないですか、それで。
うん。
で、まあ、シーズンが終わってしまう、シーズンが遅くなってしまうっていう、まあ問題点で、オフが短くなってるっていう、まあ問題点が一個ありますと。
はい。
で、ルヴァンの方の問題点は、何ですか？水曜開催で客が入らないっていう問題点ですか？それとも、まあ、試合数が、選手を圧迫してる？
ルヴァンカップってカップと言いながらリーグ戦みたいなことをやってるわけじゃない？グループリーグ。
うん。
ホームアンダーウェイで。
うん。
つまり、もう、要するに興行の試合数を増やしてほしいという、
うん。
そういう、こう、経営的な観点からなんだけれども、
うんうんうん。
やっぱ、お客さんが入らなければ興行として成り立たないわけだから、いくら試合数増やしたって、うん、まあ僕はそこら辺の構造はよくわかんないよ。内側の構造はね、
うん。
なんでこんな客が入んないのにこんな試合数を増やしてんのかって聞いたらば、やっぱ試合数を増やすことがチームにとって一つの売り上げになると、
うん
うん。いや、赤字の部分が多いんじゃないのっていうチームも結構いるような、あるような気がするんだけれども、あれはやっぱだから、最低年間ほら、このキャパシティで、これだけ、この試合数最低限やんないと、
うん、
観客の収容量、チームにとっての収益、スポンサーと、うん、お客さんの観客の、この総額で、基本的にはチーム経営賄っているので、
うん、
最低限、年間、これだけの試合がないと、
うん、
チーム経営は成り立たないっていうシミュレーションのもとに、無理くり試合数を増やしてるのがルヴァンカップの変なリーグ戦方式なんだよ。
うんうんうん、
その根拠自体が僕はよくわかんないし、
うん、
で、ある程度ほら歴史を積み重ねていけば、お客さんが増えるかなと思うと、
うん、
まあ現場で取材に行ってる限りは、
うん、
そんなに増えてないよね。
まあ、準決勝はちょっと増えてきたからぐらいかな、最近。
まあ、そうだね、確かにね。いろいろほら、頑張って、こう、天皇杯も、いろいろこう、開催地をホームで、やる、うん、あらかじめほら、全国普及というね、理念のもとに、勝ち残ったチームのホームでやるっていうことを今までこう、視野に入れてなかったのが、
うんうんうん、
ここ最近ね、勝ち残ったチームのホームでやるようにしてるけれども、思ったほど集客は伸びていないっていうのが現状なんで。だいたい僕は本当にルヴァンカップってみんなどういうふうに捉えているのか、あるいは行ったことある人どれだけいるのかっていうのを一回こう、ちょっとね、
うん、
こう、ファンの方から聞いてみたいよね。
まあな、そういう意味ではルヴァンカップは、こう、存在意義がちょっともともと分かんなかったから、まあ、改めてそれを定義し直した方がいいんじゃないかというのが。
全くそうです。で、やっぱコアなゴールドのサポーターは行きますよ、ゴールド。で、うん、やっぱりそうじゃなくて、そうではない、その後に続く人たちがルヴァンカップってなかなか来てくれないんだよね。
うん。うん、
で、やっぱそこの層をつかまないと、
うん、
やっぱお客さんって増えていかないから、
うん、
だから意外とそれにつながる層で来てくれるのが裏レッズなんだよね。
うん、
まあ、横浜マリノスかな、うん、僕が見たて感じで言うとね。
うん。
ただ、あとは意外とそこら辺は温度差がすごくある。
クラブによってね。
うん、クラブによって。やっぱ、浦和の場合はホームで試合があれば、別にリーグ戦だろうが、ルヴァンだろうが、やっぱりこう、見に行きたいという引き付ける何かがあるんだよ。
うんうんうん。
でも多分他のチームは、そういうサポーターの後に、後から来るお客さんっていうのは、そこまでの、こう、熱は、ちょっとなくて、それをこう、回数を繰り返すうちに、そういう人たちが、スタジアムに来るかなと思うと、川崎だって、寒い光景だからね、
うん、
バンカップは。
リーグ戦はあれだけ入ってるのにね。
そうそうそう。
まあ、ただ、じゃあ、解決しなきゃいけない問題って、そのスケジュールだけじゃなくて、ビジネス的な問題も、入ってくると思うんだけど。
そうだね。それがやっぱでも多分、それがあるからこそ、
うん。
こういう現状になっているということなんだろうけどね。
うん。まあ、Jリーグがずっとやっぱお金のないリーグだったからこそ、なかなかそこに手がつけられなかったっていう問題ですよね。
うん。
それはどうなんですか？このルヴァンカップのやっぱ試合数減らすっていうことで、まあ、 ビジネス的にうまくいかなくなっちゃうんだったら、それはそれでまた考えなきゃいけないし。
ただ現実的にね、多分、いやおうなしにルヴァンカップのリーグ戦は減りますよ、今シーズンは。
まあそうですね、今年は。うん。
だそれを、あ、これいいじゃないってシミュレーションやって、逆に工業的にもお客さんが来るようになったよという結果が出れば、
うん、
多分来年以降は、そのルヴァンカップは、身を切る、うん。J リーグとしては身を切る。で、これ、結局、今回のコロナウイルスでも、まあ当事者である J リーグが、
うん、
やっぱり危機感を持って先手先手打ってるわけですよ。
うん。
ね。だからプロ野球だって無観客試合で、公式戦をやるってあれだけ言ってたのに、
うん、
ね、今朝の朝の新聞報道によると、
うん、
もう4月、3月いっぱいは延期と、公式戦。
うん、
つまり J リーグと、当初はね、専門家会議の、知見を受けて、
うん、
J リーグと NPB は、独自の判断をすると。
うん、
つまり、結論は、違う可能性がありますよってことを歌ってたわけですよ。
うん、
つまり J リーグは開催しないとし、
うん、
プロ野球は、あるいは公式戦を無観客試合でやるとか、うん、そのまま、観客を入れてやるっていう、そういう結論はお互いその組織を尊重するということになっていたんだけども、まあ、同調多分、そういう結論が違うことになるのは、ちょっと日本の社会風土はありえないだろうなと思っていたんだけど、案の定やっぱりこのコロナのこの一向に減らない状況を見たら、プロ野球も延期という、当初ね、かたくなに言ってた公式戦は観客を入れてやるって言ってた NPB がある意味白旗を上げざるを得ない状況になったってことは、やっぱり村井さんの先手先手のね、取り組みがある意味で言うと、こう、その NPB にもいい形で波及したんだなと、僕は思うけどね。
うん。まぁ、ちょっと話が、その、俺の質問とずれちゃってな、その、じゃあビジネス的側面をどうするかっていう話なんだけど、そのルヴァンがね、うん、まぁ、亡くなったところで。
いや、亡くなるというか、今シーズンは、だから、うん、さっきも言ったけど、試合数を少なくして、ルヴァンのね、
うん
で、スケジュール的に調整するために、うん、で、試合数を少なくしたことが逆に集客につながる。
うん。
例えば2試合やって入るお客さんが1試合分来たとしたらば、その開催経費が1試合分減るわけだよ。
うん、あ、いやいや、まあそうなんだけど。
だから、そういうビジネス的に見れば、
最後まで言わせてほしいんだけど。
見れば、
最後まで言わせてほしいんだけど、それさっきの繰り返しになっちゃうんだけど、俺が質問したいことはまあそうなんだけど、その、試合数がね、減った時の収入の問題って多分、その、チケッティングもそうなんだけど、入場料収入もそうなんだけど、おそらくそれ以外のところが大きいのかなって思ってるのね。
例えば、その設営するスタッフ。
試合数を確保することで得られる収入ってのは多分、放映権と、スポンサー機だと思うんだよ。
うん。
で、まあ、お客さんが入るっていうことでは、まあ、そういう、挽回もできるところはあるとは思うんだけれども、多分ビジネス的なところでいくと、放映権と、おそらくスポンサー露出。
スポンサー露出、ね。
で、そこまでが埋めることができるのかっていうところを、やっぱり、まあ、なかなか J リーグの人たちは難しいと今思っちゃってるんじゃないかなっていう、まあ、J リーグサイドのことを考えるとね。
たださ、
うん、
その僕はルヴァンカップは今、あれフジテレビ系だったっけ
今はフジテレビ系、まあスカパーがやってますけど、フジテレビ系、ね。
スカパーでさ、なんかさ、そこら辺で、じゃあその、つまり露出度って言って、頑張って J リーグはセールスしてるけれども、
うん、
どれだけ露出してんだよって僕は言いたいね。こんなの露出してるって言うのって。もう電通さんがリサーチしたらもうへそでお茶沸かしちゃうんじゃないのぐらいの程度の露出しか僕はしてないと思うよ。
うん。まあだから、結局。
だからまあ、そこら辺は、ある意味でパッケージとして、うん、いわゆるまあスカパーに してもフジテレビにしても、
うん、
こう自分たちのコンテンツが必要だから、うん、背に腹は変えられない。スタッフも中継スタッフも育てなきゃいけない、
うん、
という諸々のいろんな、うん、こうお互いがお互いを、うん、ない部分を助け合ってやっているっていうのはわかるよ、
うん、
もちろん池田が言うようにね、
うん
うん、でももうそこは限界に来てんじゃないのかなっていう気がする。
まあそうなんですよね。だから僕は限界に来てるっていうのもとってもう一個あるのはだからその、うん、そういうスタッフだけじゃなくて、いや今までうやむやにしてきたのよ結局。その俺が一番思ってるのはつまりその露出の部分でうやむやにしてきた部分があって、はい、まさに、うん、じゃあルファンってどれだけ露出してるのって言った時に露出できてないと思う。そんなに
できてないよちょっとも
うね。だけどね、これはあくまでやっぱり J リーグが、J リーグ J クラブはお金を欲しい中で、
は
いはい、クラブのスポンサー営業する人は何試合がありますというわけですよ。
うん、
で何回試合あるから、この無念スポンサーには何回価値が、何回分の価値がありますっていう、そういう積み上げ式で売ってきてるわけだ。
うん、
で、ただ、そのね、それが実態と合ってるかどうかがまた微妙な、こう、なんていうんですかね、ものを売ってきたわけですよ。ね、本来だったら露出数に応じた、まあ、それが数値化できてね、ちゃんと無念のスポンサーっていうのはどれくらい、価値があるかっていうのがちゃんと数値化できて、で、カップ戦でこれだけ数字を、これだけやるからこれだけカップ戦に入れることに数字が増えるんだよっていうのが、こう、本当にちゃんとした、なんだ、届く範囲が数値化できたところ、実数を数値化できたところでお金っていうのが決めていかなきゃいけなかったのが、今まで多分その辺がうやむやで、お金を取る上で、試合数っていうざっくりした、もので売ってきたわけですよ。だからその辺のこう露出っていう数字が取れないから、そういうふうに試合数っていうことでしかやる方法はなかったわけだ。
うん、
ねえ、それにやっぱり無理が来てるんだろうなっていうのがまあ俺の思ってるところかな。
つまり全てにおいて無理が来てるってことでしょ、結論を言えば。
まあ、現在ね、無理をしてるっていうか、こう、技術も、こう、そういう、胸スポンサーの露出とかに関しても、こう、数値化できるものが増えてきてはいるから、まあ、そういうのに適応して、なんかこう、結局、今までの前例踏襲型でなかなか買えないっていう、まあ、日本のそのね、日本人のやり方っていうのがある中で、そういう新しいものを取り入れて、こう、試合数で、なんか、放映権とスポンサーを確保するっていうこと自体を、改めて行かなきゃいけない。で、そのためにはそういう新しい数字の作り方みたいなところまで踏み込んでいかないといけない。新しい数字の作り方ってのはそれは観客動員が増えるってことだけではないと思う。
だから言ってるでしょ。例えば、うん、J1、J2、J3 のルヴァンカップにすれば新しいステージができるわけだよ、うん。テレビ局にしたって、スポンサーにしたって。で、ましてや、ね。
うん。
幸か不幸か。まあ、こうなんだろうけど、これだけ56チームだっけ ?J1、J リーグがあったらば、それをもっと有効活用することがビジネスチャンスだと僕は思ってるわけ。
うんうん、
J1 だけじゃないんだよ。
うん、
J1、J2、J3 の総体のパッケージの大会を売った方が放映権だって、じゃあ NHK が全部独占で買いますよって言ったら、訴求力はすごいわけだよ。
うん、
だから別にそれは、僕はルヴァンカップを J1、J2、J3 でやれっていうことやった方がいいっていうのは逆に言うとそういったスポンサーとか放映権とかの露出度も上がるんじゃないかっていうことと同時にやっぱ J3、J2 っていうのはせっかくあるわけだから、うん、彼らも同じ J1 の土俵で、
うん、
ね、トーナメント戦でやることがサッカーのムーブメントを上げることだしチームの士気、選手の士気も上げることにつながるわけじゃない。せっかく J3 まであるんだったらそれを活かそうよってことなの。宝の山は眠ってんのに、地方に埋もれたまんまじゃダメだぞってことですよ、
うん、
僕が言いたいのは。
うん。まあ、そうなんだけど、だからそれはちゃんと。それ
が池田が危惧してることに、もう僕はそれ解決する一つの、やり方だと僕は思うよ。放映権の問題、うん、チームのビジネスの問題、うん、それをさ、うん、J1 だけじゃなくて、それは J3 も含めて考えなきゃいけないことだし。
うん。まあ、だからそれをやるのは、その今、ロクさんが言ったような、
うん、
ことを、ちゃんと、 まあ、その J リーグの中の、まあ、営業の人、プランナーの人が考えて、魅力的な形にして、売り出さないといけないよね。今のままだと、その、それに、じゃあ、ロクさんが言ったことだけでは、正直魅力的と思う人は、俺は少ないと思う。なんでかっていうと、スポンサーする人、放映権買う人っていうのが、J2、J3 にそんなに魅力を感じてない。
うん。
だからそこが、実は違うんだよって、僕ら J2、J3 に魅力分かってるから、そういう内側の論理になっちゃうけど、その人たちにどうやって J2、J3 も素晴らしいから勝ってねって言えるようにしていくか。まあ、それをちゃんとデータなり、なんかまあ、その、まあ、映像なりなのかわかんないけど、ちゃんとそれを訴えていかないと、買ってくれる人たち、放映権なり、スポンサー買ってくれる人たちが、まあ、どう、そこにどう伝えていくかだよね、J2、J3 の魅力を。
いや、もう、優秀な電通マン、サッカー好きな電通マン、とにかくいっぱいいるんだから。
そういう人たちに頑張ってもらわないといけないポイントだと思うよ、そこは。
本当にサッカーが好きで優秀な仕事をできる電通の人多いんだから、かなりな、やってもらいたいよね。
そう、なかなかね、そういうところで結局さ、みんな新しい仕事にさ、日本人ってさ、こう手をつけないかな、手をつけないのが問題だなっていうのを思う。絶対やれる人いると思うけど、まあまあ、去年とやり方一緒でいいでしょうというところで収まるのが、まあ、この国の常です。
まあだから逆に言うと、村井さんじゃないけれども、うん、サッカープロパーじゃないところから、
いや、まあ、おっしゃる通り、
そういう発想を持ってる人で、こう、うん、実行力のある人、うん、やっぱそういう人たちが引っ張っていくしか、今後こう、新しい展開、うん、ここまでの枠組みを作ってきたことは僕は素晴らしいと思うの。
うん、
ね、川口さん筆頭に、うん、素晴らしいと思うんだけど、もうその枠組みをちょっと、一回、ちょっと違う方向から見つめ直す時期に来てるんじゃないかなという意味で、逆に言うと本当村井チェアマンというのは、何のためにチェアマンになったかというと、このコロナ感染症対策、対応するためにあの人はなんか求められてきたんじゃないかなという、すげえ宿命論的な話になっちゃう。まあ逆に言うと第2、第3の村井を作んなきゃいけないんだよ、サッカー界は。
まあ、だから、まあね、その宿命論にしたい気持ちも俺はすごいわかるし、なんかしていかなきゃいけないのかなっていうね。
いや、本当そうだよね。
こういう、うん。まあね、あとやっぱさ、結局、ポイントは、その僕はずっと言ってるけど、その、何ビジネスマンがチェアマンをやるっていうことの重要性っていうことを、今まではサッカーマンがやってきたかな、とか、うんうんうん、まあ、ラガマンもいたけれども、
うんうん、
なんというか、こうビジネスの世界で切った張ったで結果出した人っていう人がやっぱりやっていくべきなのかなっていうのは、まあ J リーグを見て思うし、日本サッカー協会の方にもそういう人がもっと入ってくるといいなっていうのはありますね。
それはあるね。だからやっぱり今後僕が注目したいのは、
うん、
まあ今回ほら、田島さん一体全然露出してないじゃないですか。
そうですね。
どうしたのよって言ったらアメリカに行ってんだよね。
うんうんうんうん。
女子の。
はい。
まあ、そのアメリカに行く必要があったんだろうけども。
うん。
ちょっとそこは村井さんとリンクして常にこう、
うん、
自らの顔を露出して、
うん。
メッセージを、しかも3月っていうのは、日本のサッカー協会にとっても大事なイベントがね、
うん。
ある時なのに、その一番の主が、
うん、
国内にいないというね、
うん、
なんかここでまた田島さんとこう村井さんの差がついちゃったなって感じは僕はするんだけどね。
うん、まあ田島さんは今やっぱ女子サッカープロ化のところでいろいろ動かないといけないことも多く
ね、それはもち
ろん力が入っているんじゃないかなという私のまあ。推測というか邪推というかそんなところ。
いや、もっとその邪推をちょっともうちょっと詳しく聞かせて。
いやいや、これはちょっとまた話がさ、ずれていっちゃうから、それはまた別の機会で、シーズン戦以降の話と共にしっかりやりたいなと思うけど。
まあね、田島さんはそのシーズン戦以降の一つのね、
うん。
こう、大きな武器として、
女子サッカー
なでしこリーグね、
うん。
なでしこリーグをプロカー9月開幕ってぶち上げていて、うん、まあ、田島さんはそこに一つの、こう、 今の状況を変えていこうという一つの狙いはね、
うん、
会長としては僕は非常によく理解はできます。
うんうんはい、
でも、この時期に、日本にいないのはちょっといかがなものかと思いますけどね。
まあ、国難ですからね。
危機管理という意味でね。
うん。
本当に。
まあ、それはちょっと思うところはありますね。
本当に村井さん、J リーグと、ここは協会が、やっぱりちょっと、うん、もうちょっと一緒にタッグを組んで、
うん、
まあ、いわばサッカー界がタッグを組んで、うん、今コロナと戦っていますよっていうメッセージをさ、
うん、
一番なんか、田島さんが評価を上げる時期だったのに、
うん、
田島さんがいないっていうのは、ちょっとこう、もったいなかったなっていう気がするな。
うん。まあ、それはちょっと、僕も少しわかりますね、その気持ちは。
少しだけ？
いやいや、だからね、女子サッカーをやりたいっていうさ、その、ところが入ってきちゃったのが、まあ、ちょっと、なんだかななのか、まあ、難しい問題ですよ、そこは。
田島さんは気を見るに敏な人だから、ここは逆に女子サッカーより、日本にいて踏ん張った方が、今後のために、いろんな意味で今後のためにもいいだろうっていう、ふうにね、判断 しなかったのかなっていうのがちょっとね。
なんか不思議ですよね。だからまあ、そういうふうにね、いろいろ邪推に邪推が重なると、まあ、それだけ女子サッカーの方で無理して、たのかなみたいな感じに思えちゃいますよね。
でも、結果論といえば、無理せざるを得ない今状況なんだろうなっていうことだよな。
そういうことに、うん、思っちゃいますよね。結果論を見ていくと。
思っちゃうよね。
うん。
うん、今からでも遅くないんで、田島さんには、こう、うん、来て陣頭指揮に立って。
うん。まあ、サッカー界としてのメッセージをね。
サッカー界としてのメッセージ、そうすればこう、サッカーのデータって、うん、僕は今回ものすごく上がるんじゃないかと思ってんだよね。
うん、うん、本当そうですよ。これは期待したいところですよ。
ね。
うん。はい。ということで、こんなところにしましょうか。
はい。すいませんでした。
はい。はい、ありがとうございました。はい。
失礼します。